新約聖書ヨハネの福音書第16章説教の前に祈りを捧げます。天の父なる神様、ただいまからヨハネの福音書をひも解きますが、ここを通してあなたの御旨を少しでも広く深くまた多く学び取ることができるように本会員ください。暑さの日が続きましたけれども、健康を支えられて今日この礼拝に出席することができましたが、また暑さが繰り返すという気象予報ですけれども、健康が支えられて主の御前で日々務めに励むことができるように御帰りください。この礼拝に出席することができない多くの兄弟姉妹たちがおられますが、どうかそれぞれのところで守り、病んでおります者もおられますけれども、癒しの御手を差し伸べてくださいますようお願いいたします。また私たちは取りなし手として立てられております。この世には、そしてこの時代には多くの嘆きや悲しみや苦悩があちらこちらから聞かれます。どうぞ試練の中にありますもの、苦難の中にありますもの、災いの中にありますものが神様の祝福と癒しと憐れみを豊かに受けることができるように切にお願いいたします。それぞれのところでふさわしい御助けをお示しください。特に私たちを信仰ともにする兄弟姉妹たちの上に、世界中に同心の者たちが散らばっておりますが、そのところでの教会の働き、特に教会形成と伝道を祝福してくださいますように、これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前を下げ出します。
アーメン。
ヨハネの福音書第16章を読み出します。今日は25節からです。新約聖書の201ページです。新約聖書201ページヨハネによる福音書第16章25節からです。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからである。私は父の元から出て世に来たが、今世を去って父の元に行く。弟子たちは言った。今ははっきりと話になり、少しの例えを用いられません。あなたが何でもご存じで、誰もお尋ねする必要ないことが今わかりました。これによってあなたが父の元から来られたと私たちは信じます。イエスは答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方にはあなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス・キリストが弟子に語られた説教14章から16章 を順に学んでまいりましたが、本日でその説教はの学びは終わります。この最後の部分のところをご一緒に学びたいと思います。25節でイエス・キリストはこれらのことを今まで、つまり説教の中で例えを用いて話してきたとおっしゃいますが、この例えとはどういうことかから説明いたします。この長いキリストの説教の中で例えは確かにいくつか語られております。先週学びましたように女性の出産の際の痛みを例えに例えられました。それから15章ではイエス・キリストはご自身をブドウの木に例えられております。でこのように例えを実際に用いられておりますけれども、量的に申しますとほとんど使われてはおりません。ですからブドウの木の例えや女性の出産の例えではない、もっと広い意味でこの例えという言葉が用いられているように思います。14章から16章の長いキリストの説教の全体が例えを用いて語ってきたと取ることもできます。そうしますと、その例えという言葉の意味は、まあ、いわゆるブドウの木の例えや女性の出産の例え以上の広い意味、つまり含みある言葉と理解することができます。実際ここで使われておりますもともとの言葉、ギリシャ語でありますが、その言葉の例えという意味には含蓄ある言葉、含みのある言葉、そういう意味もあります。間接的に述べる、直接ズバリ語らないで少し遠回しに婉曲に語るということも、この例えという言葉の意味に含まれております。弟子たちはですからイエス・キリストの語った御言葉がわからなかったということが何度も出てまいります。でけれどもイエス・キリストは今や例えによらないではっきり語る、もう直接あなた方に語る、このように言われております。でただしキリストはここの25節以下で語っておられますところはいずれももうすでに語っておられるところです。例えば私の名によってあなた方は願うことになる、その時は何でも叶えてあげようという言葉が出ておりますけれども、これは15章の16節でも16章の24節でもすでに言われております。ですから同じことを言われているのに、急にここでは例えではなく直接語るというのは何か矛盾を感じられるかもしれません。そういうように矛盾を感じられるかもありますが、よく読んでいきますと気がつくことがあります。それは今までイエス・キリストがおっしゃっていなかったことをこのところで語っておられる、それが明確にキリストが語るという内容だと、このように考えていいのではないかと思います。そうしますと25節以下で今までキリストが語っておられないで、このところで明確に語られた言葉とは何ぞやというふうに 念頭に入れながらこの箇所を読んでいきますと、27節に注目できます。父ご自身があなた方を愛しておられる。この言葉はイエス・キリストの説教の中で出てきませんでした。そして皆さんは神が愛である、神様私たちを愛しておられるというのは何度も何度も聞いておられますから、ですから別段目新しい言葉とは感じられないかもしれませんけれども、当時のユダヤ人たちにとりましては神が愛しているということは、これは驚愕するほど、あるいは驚くほどの言葉であったと言わなければなりません。皆さんご承知のように聖書の神は意図高く、そして人間からはるかに遠く隔てておられるような、あるいはもっと申しますと恐るべく恐るべし神様、恐るべき神様というのが、これはユダヤ人の神信仰でした。神とは唯一の神であり、近づきがたく恐れ多く、そしてその神は私たちにとりましてはただただひれ伏すだけの、ただただ恐れ多い神であるという神観念をユダヤ人たちは持っております。今でも私たちがその唯一神信教と言われておりますユダヤ人の宗教でも、それからイスラムの人でも、その信仰を時々知る機会がありますけれども、私たちキリスト教徒が神は愛であると聞いているのとは随分違うなと思われるのではないでしょうか。ですから神があなた方を愛しておられるというこの言葉をユダヤ人が聞いたときには、これは驚くべき、もっと申しますと新鮮な、そして今まで聞いたこともない、そのような言葉であったと言わなければなりません。そしてイエス・キリストはこの言葉をもはや曖昧な間接的な言葉ではなくて、私がズバリ直接あなた方に言う、このようにこの箇所を受け止めることができます。そしてそれはあのキリストの弟子たちにとっては驚くべき神の御言葉でありました。イエス・キリストははっきり父について語る時が来た。そしてその父とはあなた方を愛している神である、あなた方を心から愛している神である、このようにおっしゃいます。そしてもう一つはっきりキリストがおっしゃっていることは、あなた27節の後半部分です。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じた。これ信仰という言葉が出てまいります。あなた方は私が父から出てきたことを信じる、これはズバリキリストがおっしゃったことだと。神様が愛しておられる、父なる神があなた方を愛しておられる、その父のもとから私は使わされてきたということをあなた方は信じる、あるいは信じた。つまり今まで弟子たちは例えで語られてまいりました。曖昧な部分ですね。その曖昧な部分の中にはイエス・キリストが弟子たちのもとを去る、いなくなるということでした。ところが16節から18節、先週学んだところですけども、キリストがおっしゃっている言葉は何のことかさっぱりわからないと弟子たちはブツブツつぶやきました。 けれども今やあなた方は信じた、あるいは信じている、信じているから今信じたということなんですね。信じたから今信じている。つまり今まで曖昧なことをしていた事柄が信じることによって明明白白になったんだと。キリストは今まで例えで語られた、つまり含みのある言葉で語られていたけれども、一方では神があなた方を愛してという驚くべき言葉を聞いた、これはズバリその通りと同時に、あなた方弟子たちが信じた、信じた結果信じているということによって、今まで弟子たちが分からなかった部分が分かるようになった。今までは例えで聞いていたように分からなかったんだけれども、ズバリその通り理解することができなかったんだけれども、今や信じることを通してはっきりしたんだと。信仰とはどういうことか、ここでも私たちは新しいことをに気がつきます。それは要するに信じるということにおいて、イエス・キリストの御言葉がスーッと分かるようになるという一般的な経験をここにキリスト自身が明らかにされたということです。ズバリ言われたことの内容です。私たちは聖書の言葉がなかなか理解することができない。聖書は日本語で書かれておりますから、日本語の分かる方は分からないはずはないんですけども、しかし正直のところ聖書に書かれてある言葉の意味や、あるいは言葉の流れ、文章の流れがどうも分からない、こういう首をかしげる方はいっぱいおられます。日本語として分かってもですね、要するにそこに書かれてあることが何だろう、これはどういう意味なのかと思うわけです。実は私自身、イエス・キリストの説教、この14章から16章まで記されているこのイエス・キリストの説教を宿泊させられました。よくわからないと思うことがいっぱいあったんですね。でけれども、あ、そうかと思うことが何度もまた経験しました。どういうふうにしてわかったのか、あ、やっぱりこれは信じてみなければわからないことだなという思いです。私でさえももう40、50年近く聖書を読み、そして牧師として45年間働いてまいりましたけれども、聖書の言葉が相変わらずわからない、これは一体どういうことなんだろうと思うことがいっぱい出てくるんですね。その都度出てまいります。でけれども、その箇所の信仰、信じるという目を通して見ますと、縄目が解けるように、パラパラと解けるようにその意味が分かってくる。これが私たちが経験することだと思いますし、イエス・キリストは明白に混じりけなくこのことをおっしゃっておられます。今まであなた方は私が神のもとから出てきたこと、そしてその神のもとに帰ると言っても、あなた方は分からない分からないと言っていたけれども、今やあなた方は信じたのだ。だからそれは明明白白にあなた方に語ることなのだ。信仰の目を持って聖書を読みますならば、だからもちろん私たちによっては簡単に私は信じますとは言うことができないか分かりませんが、今私申し上げてますのは、信じる心で聖書を読むということです。信じる思いで、だから信じるか信じないか、中立あるいは中途半端な目でというわけですね、あるいはどっちにもつかずに聖書を読むんじゃなくて、信じる思いになって、その時に聖書に書かれてあるイエス・キリストの言葉は 水が土が水を吸収するように理解することができるはずだと、キリストはこのようにおっしゃっておられます。ですから私はどうも信じられないとかですね、私は疑い深い人間だというのは、それは誰だってそうですけれども、信じる思いで、あるいは信じたいという願いで聖書の箇所を読んでいきますならば、その時にイエス・キリストはもはや例えで語らず、含みのある言い方をなさずに、そのことが私たちの心の中にスーッと入ってくるように、キリスト自身が聖書の言葉を通して語ってくださる、こういうことをキリストはおっしゃっているんだと思います。ただその信仰についてさらに申し上げなければなりません。そのあなた方は信じているというふうに申しました。そうすると弟子たちはそれにつられて、私たちはもう例えで聞く必要はありませんと、あなたがおっしゃっていることは信じますと、これによってあなたが神のもとから来られたことを私は信じます、このことはですね、弟子たちは信じるということはできなかったわけです。私たちは分からない分からないと言ってたんですね。しかし今や信じますと言ったんです。ところがキリストはその信じますと言った弟子たちに向かって何とおっしゃったか、今ようやく信じるようになったのか、だからあなた方は散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人にする時が来る、いや今来ている、私を見捨てる、私を裏切るとおっしゃったんです。舌先の乾かない先に私たちは信じますと言ったんですね。あなたが神から来られたお方であると言った、その舌で、舌がまだ乾いていないその先にイエス・キリストを捨てて、みんな雲の子を散らすように、雲の子が散らかされるようにみんな逃げてしまって、ある者はイエス・キリストは知りませんと、あんな人は知りませんと言う者もさえ出てまいりました。その他の者たちも家に帰って隠れてしまいました。なんということでしょうか。でもこれがキリストを信じるといった弟子たちの姿でした。信じると言ったんですけども、でもその直後にイエス・キリストを裏切って、そして雲の子を散らすように隠れてしまう、これが信仰の姿、恥ずかしいとか情けないというふうに言えるかも分かりませんけども、信仰なんていうのはそもそもそういうものなんですね。私を信じますと言ったって、それが私の信念やあるいは確信に基づいていますならば、何か起きるとパッとその信仰なんて消えてしまう。心の底のちょっとどこかに信じているかも分かりませんけども、口から出る言葉はイエス・キリストなんて知りませんという裏切りの言葉、それが弟子たちの姿でありました。でもその弟子たちは、じゃあイエス・キリストはまあもうみんなダメだとおっしゃったのではありません。そうではないということはすぐに分かるわけですね。キリストはその弟子たちのために一人きりにされて、そして十字架の上にかけられてしまうわけですけども、その十字架こそがイエス・キリストを裏切った、神の前に罪を犯したりする私たちの罪の許しのためであったと、私たちは聖書を通して固く教えられ、それを信じることができます。十字架のこと、私はこのことを言うたびにいつも言わなければならないんですけど、私は高校生の時に洗礼を受けましたけど、そして一人前のキリスト者の姿を知りたんですけども、ある時にある新学生から話をしていて、君は少しも十字架のことを分かっていないと言われたんですね。 今でも知っております塩屋の関西女子学校の建物の屋上で真っ暗な中でその新学生からですね、君は十字架のことが全然分かっていないと言われたんですね。大きなショックでした。でもその時からですね、十字架の意味を一生懸命知ろうと願い、また探求しました。分かったことは、キリストの十字架は、それは私のあらゆる罪のための許しであったということでありました。そしてそれによって、私はどんな人間でも、であってもキリストは許していてくださるという思いでした。イエス・キリストはこのように一人にされました。キリストは本当に寂しかったということになるんでしょうけども、私は一人ではない、父が共にいてくださる、これはキリストの私は信仰だったと思います。信仰とは何ぞや、信じますなんて言ったってそれがすぐに裏切ってしまうような信仰だと思いますけれども、イエス・キリストの信仰は何か、神様が共にいつも寝ている時でも起きている時でも死ぬ間際でも、そして私たちが人に言えないような大きな罪を犯している時でも、どんな時でもキリストが私たちに教えてくださることはインマヌエル、神が共にいますということだと思います。キリストはこの神がいつも共にいますという思いを持って十字架につけられました。その時ですね、キリストは十字架の上で叫ばれました。エロイ、エロイ、レマサバクタリ、なぜ神を、私を見捨てられたのか。そのイエス・キリストの御言葉は必要だったと思います。いつも神が共にいるという思いでおられたあのキリストが十字架の時にはなぜ私をお見捨てになったのですか。十字架というのはキリストにとってそれほど恐るべき断末魔の時であったと思いますが、その経験を通して、その経験は実は私たちがしなければならなかったのですけれども、キリストは私たちのために十字架の上で罪の許しの御業を完成してくださいました。最後に33節以下を学んで終わりますけれども、ここに書かれてありますことは説教の目的です。今までの説教の目的ですね。今まで14章から16章まで語られたのはどういう目的であったのか、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。キリストの御言葉は、そしてキリストの説教は、だから私もあえて申し上げたいんですけども、聖書の言葉の解説は、解き明かしは何のためになされるのか、それはあなた方が平和を得るためである。あなた方はこの世では苦難がある、苦しみの連続ですね。悲しいことがいっぱいあり、辛いことがいっぱいあり、どうしようもないことがいっぱいあります。私たちだけじゃありません。この世そのものが苦難です。戦争があり、大災害があり、そして人と人との争いがあります。この世は苦難で満ちている、そういう世に私たちはおるわけですけども、あなた方が平和を得るためである。14章から16章まで私はイエス・キリストの説教を順次解き明かしてまいりましたけれども、キリストご自身が私に代わって言ってくださいます。これらの説教をあなた方が学んだのは、それはあなた方が平和を得るためや、誠の平和、それはキリストのこの説教の中で今まで繰り返し繰り返し語られてきたもの。私はいなくなるけれども再びあなた方と会う、それはキリストの十字架と復活なのか、あるいは昇天 再臨なのか、それを区別することができないというのが私のずっと語ってきたところでありましたけれども、弟子たちにとってみればキリストが死んで、しかし墓の中から三日目に蘇って出会うことでありました。弟子たちにとってはこれは誠の平和、彼らはキリストの復活に出会った後、その後はどんな苦難の中でも迫害され、ついには殉教の死を遂げるようなことがあっても、彼らは平和を得続けました。私にとってはどうでしょうか。キリストは天におられて今や見ることができませんけれど、しかしキリストはいつも私たちと共におられるだけではなくて、再びおいでになって私たちと出会ってくださいますし、それまでに天に挙げられるようなことがあっても、その時私たちはキリストとお会いして完璧な平和の思いに満たされる。なぜならば、あなた方は勇気を出しなさい。勇気を出せば、あなた方は平和を得るんだと。この勇気を出せっていうのはですね、私は喜びなさいとキリストおっしゃっていなかったのは、なぜなのか考えましたけど、その中に含まれているんだと思います。喜びも、そして元気を出すことも、前向きになることも。私たちはそういうことはできません。苦難の中では到底勇気を皆失いますし、悲しみますし、打ちひしがれますけれども、キリストが再び会ってください、復活の主が私たちの前においでになる、だからあなた方は喜んで勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているから、世はこの世の支配者を伴っております、サタンと呼ばれるもの、あるいは世は死というものを伴っています、あるいは世は罪を伴っています。そういうものは私たちをがんじがらめに縛りつけて自分たちの奴隷にしようとしております。ケルキリストおっしゃいました、そういう諸々の力を持ち、あるいはそういう仲間を釣り上げとする世は、キリストによってもうすでに敗北している。すでにです。キリストの十字架によって、復活によって、すでにこの世はもう力を失っているんです。どんなに彼らが勢いづいて、万能だというふうに叫んでおりましたの。私たちは世に、すでに私が勝っているというイエス・キリストが、私たちを間もなく出会ってください。そしてそのキリストの代替者であります聖霊がいつもいつもこのようにある限り共に歩んでいてください。そして神は共に私たちといてください。これがキリストの説教の最後であり、そして説教の目的が何であるか明確に示されております。お祈りいたします。天の地の神様、14章から16章にかけて記されております非常に長いキリストの説教を私たちは何回かに分けて学んでまいりました。キリストはこのところで最初は例えを通してズバリその通りである言葉を使わないで語ってきたとおっしゃいましたように、それを読んだ私たちも分からない分からないと思うようなことがあちらこちらにありました。だけれどもキリストは最後のところでズバリおっしゃってくださいました。神は限りなく私たちを愛しておられる神様だと。そして信じるならば、その神から使わされたイエス・キリストのおっしゃる言葉を全て理解することができるようになる。それは私たちが誠の平和を勝ち取るため、実際キリストは世に既に勝っておられて、そのキリストを信じるならば私たちは誠の心の平安を得ることができます。 いかなる幸いの災難の中でも私たちは心の平和を勝ち取ることができます。どうぞキリストがおっしゃってくださった説教の目的を私たちはしっかりと身に心に留めて、信仰の目を持って聖書のに記されております神の言葉を聞き取ることができるようにこれからもさせてください。人生にはさまざまな災いや災難が連続しますけれども、聖書を開いてその度ごとに誠の平和を得ることができますように助けてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。